ヨハネによる福音書の独特な書き出しは、それが賛美歌が元になっているからだと前々回お話しいたしました。この福音書の著者が歌を歌うということ、それも神様を賛美する歌を歌うことから、どうしてもこの福音書を始めなければならないと思ったというのは、私たちの心を打つことではないでしょうか。歌わずにはいられない、褒めたたえずにはいられない、そういう神様との出会いが与えられ、その神様の御前でイエス・キリストの福音を語り出そうとすると、その証の言葉というのは人間だけを相手にするものではなくなってしまうのだなと思わされます。それは世に向かっての伝道の言葉、また教会に集う者たちを整える訓練の言葉でありながら、私たちの信仰教育と伝道の言葉というものは同時に、私たちの心を燃やす神様に向けての、神様にお聞かせするための賛美の言葉になってしまうんだ、ヨハネの冒頭から教えられる思いがいたします。そこで一つ思い出すのが、キリスト教会の神学の礎を据えましたアウグスティヌスという古代教父の著作、岩波のブルーバックで出てます告白という有名な本の文体のことです。罪深い自分に与えられた神の恵みを人々に向かって教育的かつ伝道的に証しするこのアウグスティヌスの書も、同じようにその全体は神様への懺悔になったり、感謝になったり、賛美になったりしているのです。不思議なことですけれども、神の恵みを証ししよう、無に等しい自分を生かしてくださるキリストの福音を人に語り聞かせようとする言葉は、これはレトリックでも何でもなく、意図せずとも賛美になっていくものだと思います。そのことをヨハネによる福音書の冒頭もまたその身をもってはっきりと教えてくれていると思うのです。これから語られ明かしされるのは神の御心の物語、光の物語、神の子の物語、人となられたキリストの物語、しかも私たちのために、私たちを暗闇の力からあがない出すキリストの勝利の物語。さあ喜び歌おう。しかし神の子による連戦連勝のただ明るいだけの物語を記すのが福音書ではありません。決して光を理解することのない暗闇が登場する物語でもあることが最初から語られていました。この書は囚われたご自分の民を解放するために来られた世のための光、御子イエス・キリストに味方することのできなかった私たち人間の罪のありさまをも語る物語であります。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかったけれども、それにもかかわらずこの始まりを支配する雰囲気は賛美であります。私たち被造世界を奪い合う命の御子と滅びの闇の戦いは御子の勝利に終わるのです。御子が世界の主となられるのです。福音書の全編にわたって暗闇は光を理解せず、民は世に来られた自分の主人を受け入れることをしなかったことが明らかにされていくにもかかわらず、私たち被造物は作り主の御手のうちに完全に取り戻される。それがこの書の証しする良き知らせであります。 それゆえ賛美なのです。この福音書はその初めからこの賛美の中に私たちを招き入れようとしているのです。賛美から始めてよいのだ、お祝いから始めてよいのだ、深刻な課題を抱えたままで教会に集った方もあるでしょう。悩みを心に秘めながらこの礼拝に出席されている方があるでしょう。聖書は確かに私たち人間の悩みを知っております。私たちが知る以上に深く私たちの悩みを知っております。私たちが深刻に悩む以上に私たちが深刻な問題を抱えていることを聖書は知っております。けれどもそれらは2の次、3の次のことであります。洗礼を受けている者もまだ洗礼を受けていない者も教会員もそうでない者も自分たちを取り巻く暗闇の深さ、自分自身の罪の深刻さ、置かれた課題を解決しようと神の言葉を聞き始める必要はありません。暗闇は光に打ち勝たなかったからです。言葉は肉となって私たちの間に宿られたからです。それはもうヨハネによる福音書が書き始められる前にすでに起きたことであります。その起きたことを証言するために福音書は書かれるのです。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのです。恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたのです。そしてこの地上で成就されたイエス・キリストの恵みの出来事こそこの世界、この宇宙に対する作り主なる神様の最終的なご意志であると私たち教会は信じ証しいたします。だからまずは賛美しましょう。まずは感謝しましょう。まずは喜びましょう。まずはお祝いしましょう。教会とはそういうところです。礼拝とはそういう場所であります。何はともあれ、何はさておき、ここではもうお祝いを始めていいのであります。巫女の十字架による救いをお祝いするところですから、どんちゃん騒ぎとは違います。金メダルを取ったような祝いとは全然違います。私たちの罪のために見苦しみを引き受けた十字架の巫女によって私たちに命が与えられたんだ。このことを祝う祝いですから、もっと深く厳粛なお祝いとなります。けれども深い深い喜びであります。胸がいっぱいになる喜びであります。踊り上がるような、しかしその場に立ち尽くしてしまうような、歌い出したいような、しかし言葉にならないような、深い深い喜びであります。その深い喜びに押し出され、深い祝いを今ここで誰もが始めてよいのであります。暗闇は光に打ち勝たなかったからです。言葉は肉となって私たちの間に宿られたからです。これはこの世界で起きたこと、私たちのために起きたこと、そうヨハネによる福音書は冒頭で証しし始め、賛美し始めたのであります。そしてこのような福音の証しを伴う賛美のど真ん中に、なぜだか突然洗礼者ヨハネという人が登場してくるのが、 今日お読みいたします6節以降の記述です。ヨハネの冒頭は当時の賛美歌だと言いました。そしてしかもそれに福音書記者自身の言葉が足されたものだとお話ししてきました。じゃあどうなのか、どこからどこまでが賛美歌の原型であり他がヨハネの付け足しなのか、これは実簡単には見極められるものではありませんけれども、少なくとも6節で突然登場する洗礼者ヨハネの記述は、これは福音書記者による付け足しであるというのは多くの人が指摘していることです。このことは、まあ、私たちが素朴にこの福音書を読んでみても分かるようなところがあります。6節8節は前後の雰囲気とはちょっと違う、また15節も少し雰囲気が異なるように感じられます。まあ、そのはっきり言いまして6節とから8節また15節っていうのはそれらを抜かして前後の文章を読んでも、まあ、話が通じる、むしろない方が前後のつながりがすっきりするくらいのものであります。だからある学者は15節の洗礼者ヨハネの言葉を指しまして14節と16節のつながりを破っているものだとさえ言うのです。いわば美しく完成された賛美歌の間に差し挟まれた愛の手、しかもその完成された美しさをある意味では破ってしまうようなちょっと不格好な愛の手であります。6節8節も同じです。これらが付け足しだとしてもちょっとあまりうまい付け足しではありません。そこにある流れを中断してしまうようなもの、日本語で読んでもこれが付け足しであることは容易に想像できてしまう。だからもしもこの6節から8節を付け足したいなら本当はここには入れない方がいいんじゃないか、むしろ18節の後に出てきて6節8節が出てきて19節へつながっていく方が自然じゃないかと、そういう三分体で書かれております。けれどもその同じ学者がこの言葉の流れを破ってしまう、特に15節の洗礼者ヨハネの言葉を評してですね、この言葉は沈黙していられないほどに熱い思いを持った洗礼者の証言だというふうに言いました。これ面白い説明だと思いました。何はともあれ賛美から始まる、礼拝が始まってしまう教会の歌う賛美歌に合わせて私もと身を乗り出して証ししだすような言葉だということです。これちょっと想像してみると本当に面白いと思います。みんなで賛美している途中に一人の人がパッと手を挙げて私にもキリストを証しさせてくださいとその場で証しを始めてしまうんですよ。あるいはアフリカ系アメリカ人の教会でですね、説教の途中でよくアーメン、ハレルヤ、牧師をもっと語ってくれという愛の手が入りますけれども、それがどんどん興じてしまってもう自分でもこの講壇の上に上がってきて横から来てですね話し出すような、そういうイメージだなって私は思いました。しかもですね、必ずしも前後の流れに 100% フィットする言葉じゃないんですね。もちろんこの証がここでなされる必然性がないとは言えない、そうせざるを得ないからここに入っている、しかしそれにしても流れを破ってしまうところがある言葉であります。まあ、このように、まあ、解き明かしておりますけれども、もちろんこれは一人の福音書記者あるいはこの福音書を編集する立場にあった人があえてここに入れ込んだ言葉であります。イエス・キリストの福音を証ししようと賛美から書き始めた使徒ヨハネの横から割り込んで私にも証しさせてくれと実際に洗礼者ヨハネが唐突に書き記した言葉ではありません。 人の人が責任を持って書いたものを付け足した言葉であります。けれども一人の人がイエス・キリストの福音を改めて書き出そう、改めて語り直そうとするときに、その自分が書こうとする物語、福音の証の言葉の中には、もうすでに自分だけじゃない、幾人もの人の声が聞こえてくるんです。幾人もの人の言葉を自分の言葉に重ねて書かずには折れなくなるのです。そういうことを想像してみますと、やっぱりこれはお祝いらしいことだなと思わされます。神の恵みをことほぐ言葉があふれ出しているのです。礼拝はお祝いの場です。ここはパーティー会場です。それぞれの言葉は必ずしも完璧に一致するわけではない。それぞれに個性的な声が重ねられていく。これは教会らしいことだと思います。美しい流れとしては、もしかしたらほころびてしまうところが生まれてしまうかもしれなくても、どうしても沈黙していられないほど熱い思いが私たち信仰者一人一人の胸の内に与えられているのであります。皆で声を合わせて祈り、一人でも祈る、三分でも父の恵みを語り、四分でも語り、そうしてイエス・キリストの福音をことほぐ、これが我々教会であります。ヨハネによる福音書のこの不思議な冒頭部の存在は、そしてそこから浮かび上がるヨハネの教会の姿、またそこから思い出される私たち今の教会の姿は、実はもうそれだけで暗闇の力に対する受肉のキリストの勝利をこの世界の中にあって、実際に目に見えるものとしているのだと、そのように思います。ヨハネが自分の主人を忘れてしまったと語る人間、暗闇とともに御子を理解することができないものとなってしまっていたと語る人間が、その自分たち人間の罪深さ、情けなさをヨハネは告白しながら、しかし告白しながら、今ここで御子を信じているんです。今そこで御子を礼拝し、御子を賛美しているのです。人間の罪とそれよりも強い御子の勝利を語る福音を語ろうと、その口を開いた途端に賛美を歌い出し、しかも一人ならずもう一人別の証人が現れ出て、私も私もと身を乗り出すようにしながら証を重ねていくのです。そのようなことがすでに教会の中に始まっている。賛美なしにイエス・キリストの福音を語るという教会の使命は果たし得ない。このような教会の姿に見えてくるのが回復された人間の姿であります。回復された人間というのは、いつでもどこでも幸福を感じている人間であるとか、いつでもどこでも道徳的に生きることができる人間であるとか、そういうことじゃない。そういうことは二の次三の次です。回復された人間とは神を賛美する人間です。神を礼拝する人間です。神の最終的決定的なご意志であるイエス・キリストの福音を拙くとも自分の口で、自分らしく自分の声でその福音をなぞって語る人間、その人間の群れ、これが回復された人間、新しく作り直された人間、教会の群れである。 神の言葉に従って誰かを愛せた、許せた、生まれ変わったように、人が変わったように愛に生きることができた、そう言えなければ我々は新しい人間になれないというんじゃありません。そうでないから自分は生まれ変わっていないなどと、そのように悲しむ必要はないのです。私たちは今ここでイエス・キリストを拝むために集まっています。イエス・キリストを賛美するために集まっています。私たちはここで使徒信条を告白するものであります。そこにすでに迷うことなく 100% 生まれ変わった人間がいる、そう言ってよいのです。不器用でも不格好でも不作法でも粗野なままでも疑い深いままの、落ち込みやすいままの、不安なままの、誤解しやすいままの、意地悪なままの、人付き合いが苦手のままの、熱しやすく冷めやすいままの、そういう人間として、円満ではなく悪だらけのままの、そういう自分として、しかしその私が、その私たちがキリストを拝んでいる、キリストを賛美している、告白している、死んでよみがえった人間であります。キリストの十字架に作り直された人間がそこにいるのです。不器用でも不作法でもそうなのです。いいえ、本当のことを言えば神の恵みに打たれ賛美している者にとっては、自分が生まれ変わった人間であるかどうかなんて究極的な関心事にはなり得ません。自分のことなんて忘れてしまって、ひたすらイエス・キリストに集中していくのであります。洗礼者ヨハネの姿が描かれていることで有名なイーゼンハイムの祭壇画という絵があります。グリューネバルトという人の描いた絵であります。十字架におかかりになるイエス・キリストの脇に立ち、左手で聖書を開きながら右手で十字架のキリストを指している洗礼者ヨハネの姿が描かれている祭壇画の一部のパネルがあります。よく言われることですが、まあ、これ有名な絵ですけれども、よく言われることですが、キリストを指さしているその洗礼者ヨハネの人差し指が、そのヨハネの体全体のバランスからすると長すぎる、そういうふうに言われています。ちょっと長すぎる。なんで長いのか。キリストを指す指になりきって、キリストを指すことに集中した指のような存在がヨハネだからだ。後の人はこのイーゼンハイムの祭壇画を見ながらそう思い巡らしました。その全体に対して不格好なほどに長い、ただキリストを指し示すことに集中しているその指は我々教会だ。今日の7節以下の言葉とも重なると思います。彼は証しをするために来た、光について証しをするため、また全ての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく光について証しをするために来た。自分ではないのです。キリストを指すのです。仏教の言葉に四月の例え、月を指す指の例えという言葉があるそうです。月を指しているこの指にいくら注目してもしょうがない、指す方向を向き月を見なさいという例えだそうです。この例えが何を語っているかといったら、その仏教の真理を指し示そうとしているお経そのものにこだわっても仕方がないと、その言葉尻をあれこれ整合性を持たせて読もうと、論理的に読もうとしても仕方ない、そこで上げ足を取っても仕方ない、お経が指し示そうとしている 真理そのものの方に目を向けなければ意味がないという教えが始月の例えというものだそうです。でこれはイーゼンハイムの祭壇画のヨハネの指に通じる話だなと思いながら聞きました。指そのものが救いなのではなく、指が指し示そうとしているキリストが救いだ、良い例えを教わったと思いました。けれども仏教の場合は私は門外漢なので何とも言えないんですけれども、私たちの場合はそこからなおこうも言えるのではないかとさらに思い巡らししてみました。私たちにとって月であるキリストを指し示す指っていうのはこの聖書だけではありません。神様を礼拝している私たちのその姿がキリストを指し示す指として用いられるのであります。むしろ聖書そのものではなくて聖書を語る教会の言葉、あるいは聖書が語る教会の姿こそがキリストを指し示すものであります。しかも実はその教会というのは月を指す指どころじゃないんですね。教会はキリストの体とさえ言われるのであります。教会と出会うとき私たちはキリストと出会うと約束されているのです。聖書だけではありません。聖書を語る教会が指ですよ。こんな指を見たら、こんな指に注目されたらイエス様の株が下がっちゃうんじゃないかと思われる、そういう私たちが神を賛美し礼拝する姿が指として用いられている。いいえ、それどころじゃない。私たち教会に出会うときキリストと出会うとさえ約束されているのです。不格好で不器用でバランスの取れていないところを持った私たちの礼拝がキリストを指し示す指、それどころかこの地上にあるキリストの体とさえ言われるのであります。つまり聖書という書物がもしも始月の月、始月の例え、まあ、キリその月を指し示す指であるとしたら、この聖書が指し示そうとしているものっていうのは何ですかね、単体のキリストというよりも、単体のキリストというよりも私ども人間の主となりたもうキリストです。私たち教会を人間を含めたキリストであります。聖書を通して、また我々教会を通してイエス・キリストが指し示される、イエス・キリストとの出会いが与えられる、これはイエス様がその手図から福音書をお書きにならなかったための事前の策ではないのです。イエス・キリストそのお方とあの十二弟子たちのように我々は出会えないから、代わって事前の策として聖書があり、そして教会があるということではないのです。むしろこれは神がお定めになった方法であります。神がお定めになった道であります。ご自分の福音の伝達のためには、私たちなどは本当は必要とされない神があえて私たちを選ばれた、宣教という愚かな手段を通して この世と出会おうとされた神様なのであります。神はそのためにわざわざこの地にある教会を作られたのであります。私たちは見えるのです。私たちの礼拝は隠されていないのです。行動の礼拝であります。神がこの礼拝共同体、証し共同体である教会をキリストの体だと呼ばれるのは、私たちの礼拝と証しの言葉を通して必ず私は人と出会うと、そう神が約束しお定めになられたからであります。どういうことなのか、どうしてそんなことが言えるのか、どうしてそういうことが起こるのか。14節です。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。キリストがここに、この礼拝する私たちの間にいつもいらっしゃるからです。私たちの言葉は不器用で不格好。コロナ禍における私たちの礼拝はそれこそ不格好なものであります。けれども、その私たち教会の言葉が、福音をなぞる不器用な私たちの言葉が、私たちの礼拝が生ける神の言葉として用いられる。私たちの間に今ここにいらっしゃるキリストを指し示すために用いられます。それは深く私たちの間にキリストがおられるからです。牧師の説教だけでなく、私たちの教会の礼拝全体が生けるキリストの臨在の中にあります。実に第一コリント14章24節以下に、私たちの福音を明かしし神を賛美する、私たちの言葉による礼拝の姿に触れるとき、人はひれ伏して神を拝み、まことに神はあなた方のうちにおられます。そういう告白者が生まれるのだと語られる通りであります。私たちの不器用な礼拝のうちに、今ここに生けるキリストがいらっしゃいます。それをこのありのままの私たちの全身全霊をもって賛美し証ししているのです。アウグスティヌスは告白を執筆する理由を次のような神の促しとして記しております。私たちを励ましてくれる言葉であると思うのでご紹介します。言ってその告白を人々にも告げよ。お前と同じ罪人、弱き人、迷える人たちに決して絶望しないように、勇気を奮い起こすように、主に期待するように、そしていつかお前が今しているごとくに私のもとに駆け寄り告白し感謝するように、そしてただお前だけでなく全ての人々が声を合わせて私を賛美するように、言って人々に向かって何時の告白を人々に語れ。お前と同じ罪人、弱き人、迷える人たちに、その人たちが絶望しないように、勇気を奮い起こせるように、主に期待できるように、お前のありのままで語れ。先週の水曜日から受難節が始まりました。主の見苦しみを覚える季節であります。この時こそ深く思い起こし忘れないようにしたいと思います。この主の見苦しみのゆえに、私たちは自分たちの弱さを抱えたままでキリストの体であることが許されています。キリストの深いへりくだりのゆえに、深い私たちとの連帯のゆえに、私たちの貧しい礼拝は神に受け入れられるものとなります。コロナ禍の中にある教会も、戦火のうちにある教会も、今日は これまでのような礼拝を十分に捧げることができないかもしれません。我々がこれこそが礼拝だと思う、そういう形での礼拝を捧げることができないかもしれません。私たち神の目から見ただけでなく、私たち人間の目から見ても、私たちは足りない礼拝を捧げていると、そういうふうに思うかもしれません。けれども、イエス・キリストの父なる神は、かけ大きいものをご自分のために好んで選ばれるお方であります。それが神の憐れみというものです。どんなに賭けが多くとも、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。キリストが私たちのうちに、私たちの間に宿っておられます。神のこの憐れみが、神のご臨在がここにあることを確かなこととしてくださいます。御子は肉となって世に来られました。私たちの間に宿られました。私たちは祝いへと召されました。神は私たちの礼拝を待ち望んでおられます。そのために私たちの心に沈黙していられない熱い思いをお与えになられます。私たちの賛美と礼拝と証を止めることのできる力は、この世の何者にも与えられていないのであります。祈りをお捧げいたしますが、この受難節の最初の日曜日、説教後の通常の祈祷に変えまして、主法の裏に記載しました祈りを祈りたいと思います。苦しむ者の苦しみに連帯し、神の助けを祈り願い、また罪を犯す者たちの罪を、この私たち自身の罪として共に担い、主の御前に懺悔し、主の憐れみを祈り求めたいと思います。どうぞ説教者の祈りの言葉に合わせて、心の内でこの祈りを共にお祈りください。祈ります。主なる神よ、私たちは罪の中に住む者、そして罪人である私たちの共同体もまた罪を犯します。あなたの聖なる火で私たちを清めてください。あなたを恐れることを忘れ、自分を大きくし傲慢になるとき、私たちは他者を脅かし傷つけ、あなたにも背を向けます。主よ、人間の傲慢さを打ち砕いてください。万軍の主よ、あなたの許しの力は私たちの罪より偉大です。私たちを、この世界を罪から救ってください。あなたの許しに触れ、私たちにも許す力を与えてください。多くの人々の生死に関わる力を持つ人々がいます。その者たちのために祈ります。彼らが命を選ぶことができますように。争い合う道を選び取った人々のために祈ります。平和の神であるあなたの教えを彼らが思い出すことができますように。神よ、あなたは剣を好きに変え、私たちに戦いをやめ平和を求めるよう、その御心を示されます。世界の指導者たちが、日本の指導者たちが、世界の教会が、日本の教会が、キリストの知恵と愛によって導かれ、勇気を持ってこの局面と向き合うことができますように。武力ではなく対話と相互理解、異なる立場にある者たちを互いに思いやる心を持って、平和の道を模索していくことができますように。ウクライナとロシアの人々のために祈ります。命を脅かされている人々のために、恐れと不安に襲われている人々のために、 平和を求める人々のために祈ります。彼らの嘆きに耳を傾け、あなたが共にいて御手を持って彼らを守り、滅びの道から救い出してくださいますように。慰めと希望を与えてくださいますように。あなたの平和をもたらしてくださいますように。命と平和の主よ、私たちにそれぞれに置かれている場所から声を上げ、あなたの御心を述べ伝えることができますように。あなたの御心を求め、それに従いつつ、世界のキリストに従う者たちと共に、私たちを平和を作り出す者としてくださいますように。私たちの祈りを取りなし、私たちの嘆きに耳を傾けてくださる神の一人をイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。